秋元才加のウィークリージャパン。
秋元才加です。私たちの暮らしに役立つ情報や政府の取り組みを分かりやすく丁寧に、毎週その道のスペシャリストにお話を伺いながらお届けする秋元才加のウィークリージャパン。毎年9月1日は防災の日で、8月30日から9月5日は防災週間です。日本は地形や気象条件などから地震や津波、火山、台風、豪雨などによる自然災害が発生しやすくなっているそうです。この夏も九州北部などで豪雨による大きな被害がありました。そこで皆さんには防災週間をきっかけにして、日頃から災害に備えていただければと思っています。秋元才加のウィークリージャパン、今日のテーマはこちら。備えていますか？いざという時の食料品。ゲストにお迎えしたのは、農林水産省大臣官房参事官、萩原秀樹さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は災害に備えて食料品を用意しておこうというお話ですよね。
はい。自然災害による被害を拡大させないためには、あらかじめハザードマップや避難場所を確認したり、家具を固定したりなど、さまざまな備えが必要となります。今日はそうした中から食料品の家庭備蓄、つまりご家庭で備えてほしい食料品のお話をさせていただきます。
もしものために食料品の備えは大切ですよね。
はい。ですが、平成26年に内閣府が公表した防災に関する世論調査結果によると、大地震に備えて食料や飲料水を準備している人は半分以下でした。
平成26年というと、あの東日本大震災の3年後ですが、思ったよりも少ないという印象ですね。
はい。この要因を紐解くと、一口に食料品の備蓄といっても何をすればよいのかわからない、準備しようと思いつつ先延ばしになっている、場所やお金がかかる、あるいはせっかく備蓄をしていても入れ替えを忘れてしまうといったことが考えられます。そこで今日は、なぜ家庭で食料品を備える必要があるのかを改めてお話し、備蓄を無理なく継続して行うことができるように知っておくと役に立つポイントなどをご紹介します。
では今日のチェックリストです。チェック1、家庭での備蓄が必要な理由。チェック2、これがないと困ってしまう、食料品とセットで備えよう。チェック3、家庭での備蓄ポイント。今日はこの3つのチェック項目から食料品の家庭備蓄を紐解いていきます。ではチェック1、家庭での備蓄が必要な理由。萩原さん、ここではなぜ食料品を家庭で備えておく必要があるのか、改めて教えてください。
はい。地震などの大規模な災害が発生した時には、電気、ガス、水道といったライフラインが1週間以上停止することが想定されます。またスーパーの営業中止や保存性の高い食料品を中心に需要が集中して、品薄や売り切れの状態になる恐れがあります。
東日本大震災の時は、被災地だけではなくて他の地域でも食料品の売り切れが続いたりしていましたよね。
はい。東日本大震災では、物流の混乱などにより食料を調達できたのが地震発生から3日目以降という地域がありました。また電気の復旧に1週間以上、水道の復旧に10日以上の時間を要した地域もありました。
それだけ長い間水道が使えなくなることもあるんですね。
はい。災害の被害が拡大すれば、避難所の不足や道路網の寸断などにより自宅での避難生活を余儀なくされることもあります。こうした事態に備えるために、日頃から各家庭で食料品を最低でも3日分、できれば1週間分、備蓄しておく必要があるんです。
災害はいつ発生するかわからないので、日頃の心がけと備えが大切ですね。ではチェック2、これがないと困ってしまう、食料品とセットで備えよう。食料品の備蓄は 最低でも3日分、できれば1週間分ということなんですが、それとセットで備えるべきものがあるんですよね。
はい、それは水と熱源です。水は飲料水として1人当たり1日1リットル必要です。調理に使用する水など飲料水以外の水を含めると1人1日当たり3リットル程度の水があると安心です。
3日分用意するとなると1人分で9リットルですね。それと熱源とあまり聞かない言葉なんですが、何のことなんでしょうか。
はい、カセットコンロとその燃料となるカセットボンベです。食料品を備蓄していても温めたりお湯を注がないと食べられないものもあります、そのためお湯を沸かしたり食品を温めたり簡単な調理のためにあると便利です。カセットボンベは1人1週間分で6本程度の備えを進めています。
食料品を備蓄するときには水と熱源の備蓄もしておかなければいけませんね。秋元紗友香のウィークリージャパン、後半は具体的にどのような食料品を備蓄すればいいのか詳しく伺っていきます。
秋元紗友香のウィークリージャパン、
今週は備えていますか、いざという時の食料品というテーマで、農林水産省大臣官房参事官萩原秀樹さんにお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではチェック3、家庭での備蓄ポイント。それでは早速食料品の備蓄のポイントを教えてください。
はい、家庭での備蓄には主に3つのポイントがあります。1つ目は段階に応じた備えです。
それはどういったことなんでしょうか。
段階というのはまず災害が発生した当日の備え、続いて国などからの食料支援が届くまでの3日分の備え、さらに食料の供給が滞る場合の1週間分の備えという3段階のことです。この段階に応じてどんな食料品を用意したらいいのかを考えることが必要です。
必要なものに違いがあるということですか。
はい、災害が発生した当日は精神的にも落ち着かないことが想定されます、また電気、ガス、水道が止まってしまう可能性が非常に高いと考えられます。そのため最低限の飲料水と缶詰または調理せずに食べられるアルファ米や乾パンを3食分備えてください、そして災害発生後3日分は主食や主菜などを意識しながら普段の生活で食べている食料品を中心に備えておき、災害発生後1週間分はそれに追加するように用意すればある程度の事態には対応できます、
3段階をイメージすれば何をどれくらい揃えればいいのか分かりやすくなりますね。では次のポイントを教えてください。
はい、2つ目はバランスです、防災用の食料品といえば乾パンと思われる方も多いと思います、乾パンは非常に優れた非常食ですが、3日間乾パンだけでは辛いですよね、それに小さいお子さんや高齢の方だと硬くて食べられなかったという話も聞きます。そこで主食と主菜で炭水化物とタンパク質を補給できるようなバランスの取れた備蓄をおすすめしています。
どんな状況であってもバランスの取れた食事は大切ですよね。
そうですね、主食となる炭水化物は保存性が高く、調理のしやすさ、多彩さ、コストの面からお米を中心として備えることをお勧めしています。そして主菜となるタンパク質は調理不要でそのまま食べられる肉や魚などの缶詰を用意すると便利で経済的です、最近は缶詰や防災用の保存食もバラエティに富んだものが増えています。
今スタジオにいろいろお持ちいただいたんですけれども、これが梅がゆ、エビピラフ、カレーライスもあるんですね。
はい、そちらは発熱剤がついたカレーライスです。熱源とご飯、カレールーが1食分セットされていて、いつでも温かいカレーライスが食べられます。
いつでも温かいものが食べられるというのは嬉しいですね。そしてこちらチーズケーキの缶詰ですか。
はい、 避難が長引くとストレスがたまるので、エネルギーも補給できる甘いものを用意しておくとストレスも和らぎ安心なんです。
それでこうしたスイーツの缶詰があるんですね。
はい、保存性が高く美味しい防災用の保存食品が増えていますので、こうしたものも備蓄に取り入れていただければと思います、
うん、
他にもビタミンやミネラル、食物繊維を補充するための副菜として玉ねぎやじゃがいもなど日持ちする野菜や海苔や乾燥わかめなどの乾物、野菜ジュースもあると便利です、
うん、
また高齢者、乳幼児、慢性疾患がある方、食物アレルギーを持っている方がご家族にいらっしゃる場合は、必要に応じた食料品を備蓄してください。
それでは3つ目のポイントを教えてください。
はい、それは買い置きです。 お米やレトルト食品、缶詰、乾麺など普段の生活で食べている保存性の良い食品を少し多めに買い置きしておくことも重要なんです。
なるほど、まあ、でもうっかりしていると賞味期限切れになってしまうこともありそうですよね。
そうですね、
うん、
そうした失敗をしないためにチェックリストを作って、賞味期限を考えながら消費し、その分を補充するようにしていただければと思います。
おお、そうすれば防災用の保存食をたくさん買わなくても簡単に備蓄ができますし、継続しやすいですね。
はい、それに日頃から食べているものなら味が分かってますよね、
うん、
防災用の保存食を一度も食べたことがない場合、いざという時に口に合わないかもしれません。そういったことがないように普段食べているものを買い置きしておくことは有効なんです。逆に防災用の保存食を一度食べて味を確認しておくことも大切だと思います。
ちょうど今は防災週間ですし、この機会に家庭で備蓄している食料品をチェックして、賞味期限が迫っているものがあれば食べてみるのもいいかもしれませんね。
そうですね、家庭での食料品の備蓄についてもっと詳しく知りたい方は農林水産省のホームページをご覧ください。農林水産省家庭備蓄で検索すると、今日お話した内容などが紹介されているパンフレットをご覧いただけます。ぜひそちらも参考にして日頃から食料品の備蓄をしておいてください。
今日のゲストは農林水産省の萩原秀樹さんでした。ありがとうございました。ウィークリージャパン。
建物の省エネルギー対策を強化する建築物省エネ法をご存知ですか？この法律によって今年の4月から新築される大規模なビルや店舗は省エネ基準を満たすこと、中規模以上の建物は省エネ計画を届け出ることが必要となりました。また省エネ性能で建物を選べるように、星マークなどで省エネのレベルを分かりやすく表示できる制度もスタートしています。このほか省エネ性能が高い住宅には税の優遇や補助金などもありますので、住宅の購入やリフォームを検討されている方はぜひ参考にしてください。詳しくは国土交通省住宅建築で検索してください。政府からのお知らせでした。
ウィークリージャパン。東京 FM をキーステーションに全国38局ネットでお送りしてまいりました秋元才加のウィークリージャパン。今週は備えていますか、いざという時の食料品というテーマでお送りしました。では最後に今週の番組内容をおさらいしましょう。おさらい1。大規模災害の発生時には電気、ガス、水道といったライフラインが1週間以上止まってしまうことが想定されます。また交通網の寸断などにより行政からの食料支援が3日以上到着しないことや、避難所の不足などにより自宅での避難生活を余儀なくされる可能性があります。こうした事態に備えて日頃から最低でも3日分、できれば1週間分の食料品を家庭で備蓄しておくことが必要です。おさらいに、食料品の備蓄と合わせて水と熱源も必要です。備蓄している食料品を調理するのにも必要となりますので、水は 飲料水を含めて1人1日3リットル、カセットコンロとカセットボンベも忘れずに用意してください。おさらい3。家庭で食料品を備蓄するときのポイントは、段階に応じた備え、バランス、買い置きの3つです。災害が発生した当日、発生後3日分、1週間分という3段階で備蓄を考える。主食、主菜を中心に栄養のバランスが取れたものを用意する。普段から食べていて保存の効く食品を多めに買い置きする。こうしたことを参考に家庭での食料品の備蓄を行ってください。今日いろいろお話を伺ってきましたが、食料品の備蓄ポイント分かりやすく教えていただきましたね。これからポイントを抑えながら私も揃えていきたいと思います。まずは買い置きからスタートです。そして防災週間の期間中は全国各地で様々なイベントが行われています。内閣府が運営しているチーム防災ジャパンのポータルサイトにある防災イベントの一覧をクリックすると、お住まいの地域で行われているイベント情報などを知ることができます。詳しくはチーム防災で検索してください。来週は命に関わる救急のお話です。急な病気や怪我などの緊急時、頼りになる救急車ですが、実際にそういう状況に置かれた時、呼ぶべきかどうか迷ってしまうかもしれないですよね。そこで救急車を適切に利用するための支援をしてくれる便利なツールをご紹介します。ぜひ聞いてください。秋元紗友香のウィークリージャパン、ご案内は秋元紗友香でした。秋元紗友香のウィークリージャパン、この番組は内閣府の提供でお送りしました。